それでは聖書を開示いたします。ヨハネの福音書8章の12節から20章20節です。ヨハネの福音書8章の12節から20節です。第3版をお持ちの方は新約聖書192ページ、第3版をお持ちの方は新約聖書192ページ、2017年度版をお持ちの方は同じく新約聖書195ページ、新約聖書195ページになります。ヨハネの福音書8章12節から20節です。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。するとパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分で自分のことを証ししています。だからあなたの証しは真実ではありません。イエスは彼らに答えられた。たとえ私が自分自身について証しをしても私の証しは真実です。私は自分がどこから来たのかまたどこへ行くのかを知っているのですから。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのかを知りません。あなた方は肉によって裁きますが私は誰も裁きません。たとえ私が裁くとしても私の裁きは真実です。私は一人ではなく私と私を使わした父が裁くからです。あなた方の律法にも二人の人による証は真実であると書かれています。私は自分について証しするものです。また私を使わした父が私について証ししておられます。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか。イエスは答えられた。あなた方は私も私の父も知りません。もし私を知っていたら私の父をも知っていたでしょう。イエスは宮で教えていたとき現金箔の近くでこのことを話された。しかし誰もイエスを捉えなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。それではこの箇所から世の光であるイエスキリストに対しまして劉先生からメッセージをいただきます。
お祈りを捧げます。神様、今日の朝主の御言葉を通してイエス様のことまた神様のことを学びたいと願っております。どうか私たちの間に働いてくださってよくわかりますように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。先週私たちは姦淫の罪を犯した一人の女性の話を聞きました。カリオの祭りの終わったある日の出来事です。 イエス様は朝早く神殿に来られて民を教え始めました。それから間もない時だったんですけれど、宮の中はざわめき、男の人たちが一人の女性を強引に引っ張ってきて宮の中に立たせました。その女性をイエス様の前に立たせて彼らは言いました。先生、この女は姦淫の現場で捕らえられました。モーセの律法ではこういう女を石打ちにするように命じています。あなたは何と言われますか？彼らがこのように質問したのは、群衆の前でイエス様を試み、イエス様を告発するためでありました。するとイエス様は彼らに答えました。罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。イエス様のこの言葉は彼らが全く予想していなかった答えです。なぜならモーセの律法には罪のない者が石を投げなさいとか、罪のない者が罪を裁きなさいという言葉は、そういう決まりはなかったからです。モーセの律法によると、人が重い罪を犯した際にはまずその証人が石を投げることになっていました。そしてその時にはその石を投げる人に罪があるかどうかを問う必要はなかったのです。罪のない者がまず石を投げなさいというイエス様の言葉は、イスラエルに新しい時代が来ていることを語っています。イエス様がこの世に来られたことによって立法の時代は過ぎ去り、恵みの時代が来ているのです。立法の時代にはユダヤ人たちが罪の許しを受ける道は、罪を犯すたびに立法の定めた通りに罪の清めの生贄を捧げることでした。また彼らは罪を犯さないためにも立法を文字通りに守らなくてはなりません。ユダヤ人たちは自分の努力と行いによって罪の許しを受け、また罪から離れ義に行き着こうとしていたのです。ですから彼らがその律法の基準で人を裁き、人を罪に定めるということは理不尽なことではありません。一方、恵みの時代に罪の許しを受ける道は努力や行いではありません。その道は私のすべての罪を背負って十字架で死んでくださったイエス・キリストを信じることです。イエス様を私の救い主として信じ受け入れることです。この他に救いの道は示されていません。この恵みによって私たちは代価を払わず罪の許しを受けたのです。恵みによって救いを受けた人々はもう義務として 良い行いをするのではありません。私たちには恵みが与えられていますから、恵みに対する喜びと感謝が与えられます。神様の栄養を求める心が与えられます。だからこそ、その恵みの観点から人を憐れみ、また許すことができるのです。私たちの思いと心は弱いものですけれど、聖霊様が私たち一人一人を助け導いてくださいます。罪の女性を連れてきたユダヤ人たちにイエス様は言われました。罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。すると彼女を告発していた人々は、年長者から若い人にまで一人も残らずそこを去っていきました。今日の御言葉は引き続き神殿であった話です。イエス様はご自分のことについて民に証しをしておられます。しかしパリサイ人たちはイエス様の証しが真実ではないと反論しました。このようにしてユダヤ人の指導者たちとイエス様の対立は強まっていきます。今日はイエス様の証しを通してイエス様がどういうお方なのかを一緒に学びたいと思います。まずポイント1です。イエス・キリストの証し。私は世の光です。イエス様は世の光です。8章12節を一緒に読んでみたいと思います。8章の12節です。3、はい。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。ヨハネの福音書の6章でイエス様はご自分のことを命のパンと言われました。そして7章ではご自分が生ける水を与えるお方だと言いました。食べ物であるパンと飲み物の水は人の命と関わりがあるものですね。ですがイエス様が意味したのは、ただの体の命だけに関わるものではなくて、魂を満たすパンと水に関するものでした。今日の箇所でもイエス様はご自分のことを世の光だと言っていますけれど、この世の光も人の命と深い関係があります。皆様は電気がつかなくなる停電を経験したことがありますでしょうか。夜中に停電を経験した方はろうそくや懐中電灯をつけて夜を過ごされていたと思います。その時皆様は何を一番待っていましたか。私は電気が再び通ることを待っていました。そして次の 朝になることを待っていました。朝になって夜を照らす光はですね、夜に照らされる光は人間の手によって作られた光ではありません。もともとこの世にあった光です。世の光はこの世を明るく照らし、また暖かくしてくれます。世の光が来ると夜は退きます。そして凍りついていた大地は溶けて、花や木や実を結ぶあらゆる植物が育ちます。世の光はですね、このように世に命を与えるまことの光のことを言っています。イエス様は霊的な意味を持ってご自分のことを世の光だと言われました。最初から初めから神様と共におられた世の光です。この世に来られて人の魂を照らし、神様の愛を明かししてくださいます。イエス様がご自分のことを世の光だと証ししてくださいました。二つ目のポイントです。パリサイ人の反論ですけれど、イエス様の証は真実ではないと彼らは主張しています。私は世の光ですというイエス様の言葉に対して、パリサイ人たちはこれはとんでもない主張だと思ったでしょう。旧約の聖書にはいろんなイメージが光に例えられていますけれど、光に例えられるすべてのものが良いイメージばかりです。例を挙げればですね、命の泉が光に例えられています。神の救いが光に例えられています。神の導き、神の祝福が光に例えられて、不義の反対の意味としての義が光に例えられています。また、私は世の光ですというイエス様の言葉は、これまでのこの世には誠の光はありませんでしたということを意味しています。言い換えれば、この世は闇の中にいたということです。ユダヤ人たちが誇りにして熱心に守ってきた律法さえも、実は誠の光ではなかったからです。律法はまるで月の光のようなものでした。太陽の光を反射して闇の中を照らす月の光です。夜中に闇の中を歩く人たちにはその光はなくてはならないものでしたけれど、昼間になって光の中を歩く人たちにはもう月の光に頼る必要はなくなるのです。その律法は来たるべきイエス様のことをこの世に明かししていたのです。 それでイエス様がパリサイ人にこう言っていました。私が世の光です。あなた方が誇っている立法は世の光ではありません。パリサイ人にとってイエス様の言葉は腹立たしいことだったでしょう。彼らはすぐに反応してイエス様にこう言いました。あなたは自分で自分のことを証ししている。だからあなたの証しは真実ではない。立法の基準によると人の言葉が真実だと認められるためには二人以上による証言が必要だったのです。人の言葉は他人の証言によって証によってそれが真実であるかどうかを確かめなければなりませんでした。そして彼らがイエス様の言葉を信じようとしなかったもう一つの理由は、彼らが人間的な基準でイエス様を裁いていたからです。イエス様の出身地や家柄、学歴のような表面的なイエス様の条件が彼らが期待していたメシアの条件に合わなかったからです。彼らはイエス様を自分たちのメシアとして認めたくありませんでした。パリサイ人はこのようにしてイエス様の証が真実ではないと反論しました。3つ目のポイントです。イエス様がもう一度自分のことを証して言われました。私の証は真実です。パリサイ人はイエス様の証を拒み信じませんでした。するとイエス様はご自分の証が真実であるということを彼らにもう一度話されました。イエス様はヨハネの福音書の5章でもご自分に関する証を示したことがあります。この箇所でもイエス様はご自分に関する証を示しておられます。一つ目の証拠はですね、イエス様ご自身の使命による証拠です。14節を一緒に読んでみたいと思います。8章の14節です。8章の14節を一緒に、3、はい。イエスは彼らに答えられた。たとえ私が自分自身について証をしても、私の証は真実です。私は自分がどこから来たのか、またどこへ行くのかを知っているのですから。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのかを知りません。イエス様はご自分が世に使わされた目的と使命をいつも考えていました。その使命のためにこの世に来られ、今までその準備をされていました。イエス様はご自分の証が真実であるという根拠として、自分がどこから来てまたどこへ行くのかを知っているからだと言われました。この答えはイエス様のご自分の使命と関わっています。今パリサイ人は知りませんけれど、イエス様は十字架の死、また復活 また天に昇られることを通してこのことを証明してくださいます。この知見、この出来事を通してイエス様の弟子たちはイエスご自身がどこから来られたのか、またどこへ行かれたのかを知るようになります。これがご自分のことに関する一つ目の証拠としてイエス様が言われました。また二つ目に自分のご自分の働きについて証をされました。16節を一緒に読みたいと思います。たとえ、あ、16節です、はい、さあ、はい、たとえ私が裁くとしても私の裁きは真実です。私は一人ではなく私と私を使わした父が裁くからです。イエス様はご自分が真実であるという根拠として、イエス様が父である神と共に働きをしているからだと言われました。この答えはイエス様が行ってきた奇跡や印だけではなくて、イエス様のすべての行いと関わりがあります。イエス様はいつも父の御心を求め、父の栄誉を求めていました。このようにしてイエス様は父なる神と共に働いておられるのです。そしてもう一つイエス様が証をしましたけれど、三つ目はイエス様ご自分と父なる神による御言葉の証です。18節を一緒に読みたいと思います。18節を、さあ、はい、私は自分について証しするものです。また私を使わした父が私について証ししておられます。イエス様はご自分が真実であるという根拠として律法の基準に従ってイエスご自身と父である神様の二人の証を示しました。父の証は神様がイスラエルに民に与えてくださった御言葉、つまり旧約の聖書と律法のことです。またイエス様のご自分の証はイエス様がご自分について証ししている御言葉です。今このように証しされている言葉と後には新約聖書に記されているイエス様に関する証のことです。イエス様はご自分が真実であるという根拠としてこのように三つのことを言われました。ご自分の使命による証、ご自分の働きによる証、またご自分と父なる神による証のことです。私の証は真実ですと言ったイエス様の言葉を皆様はどう思われますか。私の証は真実です、この言葉を素直に信じることができますか。皆様は 皆様がご自分である自分自身であることを証ししないといけない状況にあったことがありますか。私は最近のことですけれど、妻の契約しているものを解約するために私が代理店か銀行かそういうところに行ったことがありますけれど、その時に私は妻の夫であることを証明しないといけませんでした。日本の方々は誤解する方が多いと思うんですけど、名字が違うものですから、ご関係はどういう関係なのかということを聞かれます、よく。で、その時に私は証しすることができなくて、また後日ですね、妻と一緒に、妻に行ってもらったんですけれど、まずあなたがあなたであることを証ししてくださいという要求をされたときに、私たちはその人が善意を持って求めているのか悪意を持って求めているのかを判断する必要があります。銀行の口座を解約するのに身分証や印鑑を持って来てください。あなたがこの通帳の持ち主であることを証明してくださいという要求だったら、それは正当なものです。お客様の財産や個人情報やいろんなものを守るためのものですけれど、もしある日ですね、旅行から帰ってきて家に入ろうとするした際にですね、庭に数名の人たちがそこにテントを張って住み始めていましたという例え話ですけれど、その時に私が家の駐車場に車を止めて玄関を開けて入ろうとする、その時彼らが私を阻止して言います。この家の主人であることを証ししてください。悪意的な要求にいちいち応じる必要はありません。まずそれが一つですね。その人たちは私が鍵を開けて玄関から入ることを見ると、その家の持ち主であることを知るべきです。それを問題にして喧嘩を売るようなことをし続けてきたら、それはいちいち対応する必要はありません。私の話を少ししたいと思いますけれど、私の母が昔焼肉の食堂を経営したことがありました。その時に私は息子ですから、その店の方々がもちろん私を知っています。母がいる時だけではなくて、いない時にも私は友達を連れて行って、そこで頼んでタダで食べることができたんですね。で、席に座ってビビンバとかそういうメニューを頼んだら焼肉までついてきたりすることがよくあったんですね。その時にもし万が一ですね、隣でビビンバを食べていたお客さんが同じビビンバを頼んで 通して突き出しのおかずが違うのかとか、それを問題にすることがあったとしたら、この食堂の社長の息子ですというふうに答えるしかありません。ですけど、悪意的にそういうことを明かししてくださいとか言われることは ないと思うんですけれど、その食堂に出入りする人は、私がそこに座って従業員の方々が私にしてくださる対応を見て、それが分かると思います。このお店のオーナーの関係のある子供だということが分かると思います。イエス様がこの世に来られた時に、天使たちがイエス様に仕えていました。この世のすべての法則、すべての視点もイエス様を仕えていました。それを奇跡と印という形で、私たちは聖書を通して見ています。それを見てイエス様が神の御子であることを私たちは知ることができるのです。イエス様がこのように親切に3つですね、証を、例を挙げて自分が神の子供であることを証ししてくださったんですけれど、原則的にというか悪意的な要求にはこの世では応じる必要はないものをイエス様は親切にこのようにしてくださいました。これを今日覚えたいと思います。この世に従う人は決して闇の中を歩むことがないとイエス様は約束してくださいました。この光は人を滅びから永遠の命へと導いてくださいます。まことの光であるイエス様はまことの命を与えてくださいます。イエス様を信じた私たちはイエス様の光を受けています。光は閉じ込めておくことはできません。小さな隙間があれば光は外に出てくるものです。私と皆様を通してイエス様が、このイエス様の光がこの世に放たれていくことをお祈りしていきたいと思います。今日はこの御言葉を通して、今週も1週間世の光を持った一人一人として歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。神様、世の光としてイエス様をこの世に送ってくださり、私たちの心と魂を照らし、安全な道へと導いてくださっていることを感謝いたします。これからの日々の生活、この世での歩みも主が守り導いてください。私たちを通して誠の光がこのように明かしされますように、一人一人を祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。